聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書出エジプト記20章1節から6節です。宗法の記載と異なりますけれども、20章の1節から6節までです。旧約聖書の130ページです。第2版の方は119ページになります。お開きください。
聖書をお読みいたします。旧約聖書出エジプト記20章1節から6節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。以上です。
神田先生を短くご紹介します。もう、ここに座っていらっしゃる方は、ご紹介の必要がないお方でありますが、チラシの中に細かく先生のさまざまな学びの成果の学位のことも、また、世界の各地で働いてこられたことも記されています。先生は日本飢餓対策機構で立ち上げの時から本当にその顔として働いてこられました。日本中で神田先生を知らない教会はカトリックもプロテスタントもないのです。でその先生が1980年の最初の頃からこの働きの中で最大数の教会にも深く関わってくださり、私たちも先生の働きを支援して世界食糧デー岡山大会をここで開いてまいりました。今回は第23回目をこの午後迎えることになります。先生は、アメリカの大統領の主催する、もう誰でも出れない、そういうすごい長老会のメンバーでとして、先生はずっと長く招かれていらっしゃって出席してこられた方です。で日本の偉い政治家でもなかなか行けません。そういう先生ですが、今福島の原発の被災者たちのために特化して主に働いていらっしゃる、そんな中で先生は今そのご招待に応じないで今は働きに専念していらっしゃると伺いました。奥様はアメリカ人で、お子様方も日本で働いたり、大変著名な音楽家で活躍されたりとか、本当に家族を挙げて主に仕えていらっしゃいます。歓迎を持って先生をお迎えしたいと、その場でお立ちいただきましょう。先生どうぞ。
ただいまから旧約聖書出エジプト記20章1節から6節までを通して、ジェノサイドから20年と題して、神田牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。これまで長い間世界で貧困とか抑圧されている方々、飢餓で苦しむ方々、一緒に取り組んできてくださったことを心から感謝をいたします。今日は礼拝ですので、このジェノサイドから20年、ちょうど今年で20年なんですね。そこで学んだことを皆様にお分かちさせていただきたいと思います。今日の御言葉です。ポイントは、あなたには私の他に 他の神々があってはならないと神様おっしゃいました。お隣の北朝鮮に行きますとね、こういう像が立っております。私が行かせていただいた時もキム・イルソン、ガラスの、ね、ケースに入れられましてね、北朝鮮の軍人たちがその四隅で立ってね、礼拝をするんです。それでキム・イルソンの生まれ屋っていうところに連れて行っていただいたんですが、キム・イルソンがどうやって生まれたかって物語があるんですね。イエス様の誕生劇と全く一緒なんです。処女降誕です。もう聖書そのまんまね、自分に当てはめた嘘をね、これ幼稚園生全員に教えてるんです。怖いですね。そして自分を全部この偶像として礼拝をさせている、これらを拝んではならない、それらに仕えてはならないと聖書の神様はおっしゃってるわけです。この夏にですね、私はアフリカのスイス千の丘の国、たくさん丘があるんですね、ルワンダに行かせていただきました。このルワンダ、ちょっとね歴史を振り返ってみたいと思うんですが、ホテルルワンダって映画をご覧になった方、一人だけですか。はい。やっぱりね、ルワンダってどういう国なのって、背景を説明しないとお分かりにならないと思いますので、実はね、ルワンダっていうのは長いこと王様が治めていました。そして、狩りをして生活をする人たち、これトゥアと呼んでたんですね。で、農業をして生活している人たちをフスと呼んでました。そして、牧畜をやって牛とかね、飼ってる人たちをツチと呼んでました。民族ではないんです。みんな同じ言葉を使って同じ文化の中に生きていました。ところがですね、ヨーロッパがちょっとひどいことをするんですね。ベルリン会議という有名な悪名高い会議がありますが、ヨーロッパの国々がアフリカを自分たちのものにしようということで、この勝手に決めてしまうんです。そしてルワンダはドイツの国がですね、我々がルワンダを俺たちのものにするっつって取ってしまったんです。ですからアフリカの国境線って意外と直線的でしょ。おかしいと思いません？これ現地の川とか山とかをね、基準にして作らなかったんです。ヨーロッパで勝手に定規で線引いちゃったから、こういう直線的な国境線になってるわけですね。ところがご存知の通り、第一次世界大戦でドイツは敗戦をいたします。それにつけ込んで、コンゴという国がルワンダの隣にあるんですが、そこを植民地にしていたベルギーがですね、ルワンダに攻め込んで、これ俺たちのものにするってやっちゃったんです。それで国際連盟も仕方なしに、これはもうベルギーのものに認めるってことを決めてしまいます。そこからベルギーがこのルワンダを支配し始めるんですが、ベルギーの支配の中でも一つね、1935年にベルギーは一つの政策決定をします。これ何かと言いますとね、これまでいろんな人たちが一緒に住んでいたんですが、牛を何頭持っているかによって民族として分類してしまう。牛を10頭以上持っている人、いわゆるこれを貴族階級と呼んで、自分たちがこのルワンダを支配するために貴族階級を使って支配しよう。こんなことを決めてしまったんです。ところがアフリカの諸国がずっとこう独立していく機運が起こりますよね。そういった中でこの貴族階級の国王がですね、ベルギーに要求します。私たちを独立させてくれ、植民地派やめてくれって言ったんですね。ベルギー困っちゃったわけです。ところがこの土として貴族階級として決めた人たちは人口の 10% しかいませんでした。あとの 80% 以上は普通という農耕民だったんですね。牛を10頭持ってない人たちだった。こういう要求を突きつけられたためにですね、ベルギー困っちゃったんです。それで、いやーこんなね、土と一緒になんかやってらんない。ってわけで、じゃあ多数派と手を組もうということでですね、普通と手を組み始めるんです。これが1954年のことです。そうするとですね、これまで仏っていうのは土に抑え込まれてたんですね。 これで俺の天下だってなった時に、自分たちを抑え込んできた土に対する迫害を始めたんです。その結果、多くの土が殺されました。そして多くの土がルワンダを逃げ出さなければならなくなったわけですね。そんな中で1962年、ベルギーはルワンダを国として独立を認めました。そしてその時に初代の大統領になったのは、いわゆる普通のカイバンダという人です。ところがこのカイバンダという人はですね、普通の独裁体制を作りたいとこう願ったんです。ですから土は邪魔ですよね。国の重要なポストはみんな普通で抑えるんだなんて言ってですね、土を徹底的に排除し始めたんです。そしてその時に使われた言葉が民族浄化という言葉です。綺麗な言葉ですよね。でもルワンダという国は普通民族だけで支配するんだ、もう土なんかいらないっつってですね、この63年、66年、73年、これ特に大規模なあの土の追放が起こったんですね。で、この結果ルワンダ難民が発生しまして、いろんな近隣の国々にこの土の人たちが逃げたわけですね。ところがこの人たちもね、自分たちの国に帰りたいわけです。自分たちでこのルワンダ愛国戦線というのを組織しましてね、国境を脅かすわけです。俺たちも帰りたいってこうやるわけですね。それを見ていて93年、ほんのこの前ですね、国連がですね、いやお前たち仲良くしなよっていうことで、権力をね、土と仏が分かち合う、そして帰りたい難民は帰ってもいいようにアリューシャ協定というのに調印するんです。そして国連はそれを監視するために2500人の軍隊をルワンダに派遣をいたしました。ところがですね、仏の急進派は土と権力を分かち合うことを拒絶したんです。そして今からちょうど20年前の4月ですが、ルワンダの大統領とお隣の国の大統領、これがですね、タンザニアという国で開かれた首脳会談に出席をした。その時に乗った飛行機はこれなんですね。そしてこれで帰ってくる時、ちょうどルワンダのキガリの空港にこの飛行機が着陸寸前にですね、実はこの飛行機が地対空ミサイルで撃墜されるんです。その撃墜を合図にしたかのように、もうその日からですね、仏による土の大量虐殺が始まっていったんです。ずっと資料を調べていきますと、いろんな人と話をしていきますと、もうね、仏の急進派は自分たちの体制を守るために土をもう全員殺そうということを計画しまして、アリューシャ協定なんか破棄してしまえ、そして暗殺リストっていうのがだいぶ前から作られていたようです。そしてその暗殺リストの一番上に載ってたのは、実はね、普通の中だけれども土の仲良くやっていこう、この大統領もそうだったんですね。こういう普通の邪魔者をまず殺そう、実はね、普通の穏健派の政治家は飛行機を撃墜され、その晩のうちにほとんど全員殺されています。それからこの土の指導者、いまだに土でありながら指導的な立場にいた人もたくさんいたわけですが、この人たちがやはりその晩のうちに殺されていた。かなり計画的だったということがわかりますね。その時にね、何を始めたかと言いますと、土は全員殺せ、土はゴキブリだと呼んだんです。そして国営のラジオ放送、これはですね、もう繰り返し繰り返し流した言葉が、あんなゴキブリは殺してしまえ、お前が普通ならばゴキブリは全部潰せ、ゴキブリの土を殺さないようなやつは普通ではない、こういうことをね、ずっと流していったんです。実はね、ルワンダの虐殺の特徴があります。これは奥さんを旦那が殺した、兄弟が兄弟を殺した、親戚が親戚を殺した、顔見知りの犯行なんです。なぜか、 土とフツ、ね、ずっと長い間一緒に同じ民族として生活してきたわけですね。ベルギーが牛10頭以上持ってるか持ってないか分けるまでは。ですからフツと土の結婚なんて当たり前のことでしてね。そうすると土とフツとの間に生まれた子供はどっちですか？孫はどっちになるわけ？分かんないわけです。それをですね、フランスが中心になりまして、こういう身分証明書を作らせたんですね。そしてここに、お分かりですか、フツ、ツツってこう書いてあるんですが、この人はフツっていうのが消されてますよね。ということは、この人はフツではない。ツチだっていうことなんです。だから知らない人だと身分証明開かないと、この人が何だかわからない。だから殺しにくいわけですね。でも親戚とか自分の奥さんだったら知ってますよね。ですからそういう人たちが殺されていったんです。身分証明書でね、土と書かれていたら全員が虐殺の対象にされていった。大変ですね。ちょうど100日間で80万人から100万人の人たちが殺されていったんですね。普通の民兵というのは、これ元の陸軍の兵隊とかです。銃持ってます、手榴弾持ってます。ところがですね、普通の一般市民はというと草刈り刀とかね、棍棒とか、これで虐殺に参加していったんです。悲惨ですね。そして土、これまではね、3回大きな迫害がありましたよね。その時は土の人たち教会に逃げ込んだら教会の中は攻撃されなかったんです。実はね、普通の急進派はこれを今回は利用したんです。教会に逃げたら大丈夫だよ、教会に逃げなさいって言ってね、みんな土を教会に集めたんです。そして教会を取り囲みまして、機関銃でバーッと殺して、ガソリンで火をかけて皆殺しにしていった。ですから虐殺の現場が教会堂というのがね、特徴でした。今回は教会といえども安全ではなかったわけです。これも私が撮った写真ですけども、虐殺された死体の山、そして頭蓋骨なんかよく見ますとね、頭をこのナタで割られた、こういった頭蓋骨もたくさん見ることができました。この急進派の指導者が先導していった時に、今回って特によく分かったんですが、普通の中に3種類いたということが分かりました。第1番目の普通はね、急進派がこう土を殺せって言った時ですね、積極的に虐殺に参加していった普通の人たちがいたということです。第2番目には、そんなことしちゃいけないよ、そんなことできないって言いながら、でも仕方なしに虐殺に参加していった人たちもいた。そして第3番目は、いやー、やっぱり土といえどもね、殺しちゃダメだよ。普通でありながらね、土をかばったら自分も殺されるっていうことが分かっていながらね、あえて土の人たちをかばった普通もいたんです。この3種類がいたっていうことが今回はっきり分かりました。こんな虐殺がね、ルワンダ国内で起こってる。それを見たこのルワンダ愛国戦線、ルワンダから、あ、ウガンダからね、このルワンダに攻め込んだわけですね。そしてこの愛国戦線が勝つんです。そしたらね、これまで虐殺をしていた連中が、これは大変だ、仕返しされるって言うんでですね、退去して、今度自分たちが難民になってお隣のザイールっていう国に逃げ出したんです。実は私たちはこの時ザイールの難民キャンプで私も働いていました。毎日のようにですね、数十万人というこのルワンダの人たちが逃げてくるんですね。みんな武器持ってんです。怖かったですよ。日本の自衛隊が実は初めて海外に派遣されたのがこのゴマの難民キャンプです。それでね、もうあの頃は情報が混乱してんですね。ルワンダで何が起こってるんだ、わからない。でもどんどん難民が出てくる。そんな中で、いや、ルワンダで本当何が起こってるのか確かめようってんで、ルワンダに入りました。もちろん国境も何もないんですもん。そして入ってみたらですね、大変です。もう収穫間近でしたけどね、誰も農民が働いてないんです。 人がいないんです。ちょっと下を見るとね、そこには殺された死体がゴロゴロ転がっていた。あとは逃げ出した人たち、ルワンダの国の中が空っぽになっていた、そんな状態でした。これはそのうちの一人ですね。30分ぐらい私はここでね、この人がどういうふうにして殺されていったのか、どういう思いをしてたのか、こう思いを巡らしていたんですが、この顔を見てください。苦痛で歪んでますよね。後からいろんな証言を聞いてみますとね、この土の人たち発見された時にまずね、アキレス腱を切ったんです。そうすると歩けなくなる、這いずり回るしかないんですよね。そしてみんなで林立てる、いやーゴキブリだゴキブリだ、ゴキブリは潰せっつってね、頭をかち割ったり膝から下を切り取ったり、虐殺をしたんです。あれから20年経ちました。今ルワンダは国づくりに一生懸命に取り組んでらっしゃいます。あの頃はね、20年前は俺10人殺したぞ、俺20人殺したっつってね、どんだけたくさん人を殺したかによってその人が英雄とみなされるようなね、そんな文化があったんです。今はその文化をどうやって変えるのか、そしてフツと土、これを差別をね、どうやってなくしていくのか、国を一つとしてまとめていくのかっていう努力が一生懸命なされています。実はね、あの虐殺が起こった時、ルワンダの人口は700万人だったと言われてるんです。100万人近く殺されたわけでしょ。実際に虐殺に関わった人の数は400万人から500万人と言われてるんです。そうすると残りどんだけですか。この人たちを全部裁いてたらね、もう裁く裁判所なんかないんです。ですから、ガチャチャというね、民衆裁判、村人が全部出ましたね。私あの人がああいうことするのを見たとかね、それで裁いていったんです。120万件ぐらいをこのガチャチャという民衆裁判で裁かれましてね、死刑になった人はそんなに多くはないんですが、1年とか5年とか10年とか刑をこう課していったわけです。そして今はね、20年経ちました。刑を終えた加害者が、この被害者、自分が殺した親戚の家をね、建て直したり、そういったことで罪の償いをやっています。新しい国づくりになっている人は誰かと言いますとね、難民となって逃げていた人たちが戻ってきた、それから少ないですが生き残った土、そして土をかばった普通の人たち、こういった方々を中心になって今ルワンダの国づくりが行われています。虐殺に参加した普通、これもね、今刑を終えて出てきてらっしゃるんですが、やっぱり肩身が狭いんですよね。なんか申し訳ないことしたって、こうなかなかね、この人たちがリーダーシップを握ることが少ないんです。今ルワンダの指導者は結局ね、顔見知りが顔見知り殺してるわけでしょ。親戚のあの人がうちの父親を殺したとかね、そういう人はすぐ近くに住んでるわけです。どうしますこれ。その人たちをね、許していかなかったら、あのルワンダの国は成り立っていかないんです。今の国の指導者たちはどうやってこの許す力をどこから得るのか苦闘してこられたんです。その許す力をどこに求めたかと言いますとね、ここに求められたんです。イエス様の十字架です。ここにしか敵を許す力はないということでね、自分を槍で突き刺した、釘打ちしたあの兵士をね、父よ彼らを許したまえと祈られたイエス様の中に、そして私が彼らを許したようにあなたたちも互いに許し合いなさい、主の祈りもそうでしたね。このイエス様の中に国づくりの力の源を求めている、これが今のルワンダの指導者たちです。素晴らしいことが起こっています。私の友人でこの民族の和解を進めているカリサっていう牧師がいるんですが、彼の言葉を紹介しますので、彼こういうことを言ってるんです。許さないっていうことはね、自分の中に毒を持っているようなもんだ。 その毒はね、どんどん自分の中で広がってその人を滅ぼしてしまう。皆さんいかがですか。教会に来てらしても、私絶対あの人許せない、許さないって思ってませんか。もしそれがあるとしたら、それはあなたの中で毒になってね、癌よりも怖い、あなたをダメにしていくですね。そして彼はこの許さないってことをやってるとね、これはどんどんどんどん広がっていく。私が許さなかったら彼も許さない、そして彼もまた許さないってね、広がっていく。この連鎖をどっかで断ち切る必要がある。私が勇気を持って主に従って、私は許しますとどっかで誰かが宣言して許していかなかったら、この許しということは起こっていかないんだということですね。この連鎖を断ち切ることが大切だという働きをなさってらっしゃいますが、今行われていること、例えばこの産むがんだというのがあるんですね。これは毎月最後の土曜日朝の9時からね、ルワンダ国民であれば17歳から62歳まで、大統領含めて全員がね、こう道路清掃とか公園の清掃とかね、必要なこのインフラの整備とかボランティア奉仕をするんです。そしてこれは普通も土も一緒にやるんです。一緒に働きますとね、一体感が出てくるんですね。こんなことをやりながら国づくりが進められています。そして町内会ごとにね、これをやるんですが、私もね、実はルワンダにいる間にこれ参加させてもらったんです。それ終わりますとね、こうやって集まるんですね。そしてここでね、情報交換するんです。いや、誰々さん今日来てなかったよね、具合でも悪いんかなと。いや、あの人ちょっと病気で寝込んでるらしいよ。そしたらね、一人の人がね、いや、私じゃあ今度ちょっとおかず余計作ってあの人のとこ持ってくわなんてね、非常にいいね、助け合いがあそこで起こっている姿を見てね、私とっても嬉しいなと思ったんです。日本でもこんなことが起こるといいなと思ったんですが、実は私が泊めていただいたこの町内会、ルワンダで一番だったんです。一番ね、町をきれいにした、そして一番この地域で安全を確保したということで表彰されるんだって言うんですよ。商品出るのって聞いたら、出るんだって。何だと思います？車一台だそうです。お前表彰式に出るかなんて言われたんですけどね、遠慮しましたけども、そんなことが今進んでます。そして今ね、インフラを整えたり、汚職を撲滅したり、情報産業を育てたり、海外からの投資を呼び込んだり、このルワンダはですね、アフリカの中で今一番の奇跡的な回復をしてるんです。私アフリカいろんな国行ってますが、住みたいと思うのは今このルワンダですね。あのルワンダだったら私住んでもいいなと思うぐらいの国になっています。そしてこれまでの10年間、実は経済成長ね、毎年 8% 前後の高い経済成長を達成しています。すごいですね。これ何だと思います？街で目にしたものですが、これバスなんです、実は。通勤バスです。入り口にね、カードリーダーがありましてね、自分の持ってるカードをこうスワイプします。で、中に入るとね、中のパソコン自由に使えるんです。動くインターネットカフェですね。すごいですね。岡山にこんなもんあります？東京にもないですよ。ね、ルワンダの方が進んでるなと思ったぐらいですね。そして海外からの投資がどんどん進んでます。特に中国。すごいですね。さっき私は、この急進派の普通の指導者の先導に対して、3つの対応があったということを申し上げましたよね。積極的に虐殺に参加した。やりたくなかったんだけど、しぶしぶ手を貸してしまった。普通あそこに隠れてるよなんてね、教えてあげた人なんかもそこに入るんですが、そして3番目は土をかばった人がいたというお話をしました。実はね、衝撃的な事実があるんです。あの大虐殺が起こった時、ルワンダのなんと 82% がクリスチャンだったということです。私のね、最初のリアクションはね、いや、あいつらクリスチャンじゃないよ。クリスチャンならそんなことをするはずがないじゃないかと思ってね、随分考え込みました。 そしてカトリックの指導者、プロテスタントの指導者、いろんなクリスチャンと話をしましたがね、話すればするほど分かったことは、彼らはね、真面目なクリスチャンだったということです。じゃあ、真面目なクリスチャンが何段のね、虐殺に加担していったのか、随分これ考えさせられた。クリスチャンであっても、直面させられた選択があったんです。どういうことかって言いますとね、まず第一、権力を持った人の先導に従うか、あるいは、仕方がないじゃんっていう言い訳をしてね、時代の流れに従うか、あるいは3番目、ね、この神様、自分の良心に従うか。クリスチャンといえども、この3つのうちのどれかを選ばなければならなかったんです。辛い話を随分聞きました。ご主人が普通でね、奥さんが土、たくさんいるわけです。そうするとね、この急進派の人がやってきましてね、お前の奥さん土じゃないか。お前殺せ。土を殺さないような奴は土じゃない。お前も一緒に殺すぞってこうやられたわけですね。仕方なしに私は妻を殺したんですなんてね、そういう方が何人もおられた。皆さん、そういう立場に立ったらどうなさいます？辛いですよね。実はね、この方々と話をしていて、今年特に教えられたことなんですが、この方々がどの3つのうちのどれを選ぶか、選択を決定したその背後にあったものは世界観だったということが分かったんです。まず第一、ルワンダ人だったらみんな同じように考えて同じように行動すべきだという世界観を持っていた人は、リーダーがね、土を殺せってやった時にね、積極的に虐殺に参加していったんです。そして第2番目、力を持った人には従うしかないよなっていう世界観を持っていた人は、殺しちゃいけないんだ、クリスチャンとしてそんなことをしちゃいけないんだと分かっていながらも虐殺に参加していったんです。長いものには巻かれろというね、世界観ですよね。そして土をかばった人たちは、体を殺すことができても魂は殺すことができない、このお方に従うんだと言って最後までその信仰を守り通した人たちがおられた。神以外の何者にも従わなかった人たち、この3種類の世界観があった。ね、どういう世界観を持っているかによって、あの選択が決まったということです。さあ、ちょっとここでね、肩をほぐしましょう。クイズを出します。大きな船に乗って、旅なさるときありますよね。さあ、この船が、大船に乗ったつもりでもね、沈むことあるんですよね。そしたら救命ボート出しますよね。そしてこの救命ボートにですね、もう男の人がどんどん乗ってしまった。まだね、女性も子供も残っている。こういう時にね、どういう育てられ方をしたかによって、その男性に降りてもらう説得法が変わるんだそうですね。さあ、ここでクイズです。アメリカ人の場合、なんつったらアメリカ人の男性降りてくれるんでしょうね。どうです？これ、文化人類学者がね、本に書いてたら面白いと思ったんで、皆さんに紹介したいんですが、アメリカ人、なんつったら降りてくれるんでしょうね。ヒーローコンプレックスがあるんですよ。アメリカ人はね、あんたここで降りたらヒーローになれますよ。テレビが取り上げてくれて、新聞が取り上げてくれてね、皆さんヒーローになりますよって言ったらね、アメリカ人の男性ね、さっと降りてくれるそうですよ。覚えておくといいですね。そう、じゃあイギリス人どうでしょう。イギリス人はね、ヒーローになりますよなんて、だって降りてくれないって言うんです。イギリス人にとって一番効果的な言葉は何だと思います？そうです、あなたね、ジェントルマンでしょうって言うとね、イギリス人の男性はね、うん、そうだなって降りてくれるんだそうですね。さあ、ドイツ人どうですか。ドイツ人なんつったら降りてくれるんですかね。ドイツ人ね、日本人と似てるとこなんですよね。これね、規則なんです。女
成功でも先に乗せるって決まってるんですか、降りてくださいって言うとね、まあ規則ならしょうがないなって降りるのがドイツ人だそうですね。さあ、じゃあイタリア人どうでしょう。イタリア人はね、ちょっと違うんですね。降りたら女性にモテますよって言うとね、イタリア人降りてくれるんだそうですよ。さあ、いよいよ日本人です。さあ、日本人は何つったら、日本人の男性何つったら降りてくれるんでしょうね。いかがですか？日本人男性、たくさんおられますよね。日本人はね、こうだそうですよ。みんな降りてんです。ねえ、ここで降りなかったあんたみっともないでしょうって言うとね、日本人の男性降りてくれるんだそうです。いかがです？そう言われたら降ります？ねえ、何ですこれ？周りの人、これ世間様って言うんですけどね。周りにいる他の人がどうするかっていうのをこう絶えず見てんですよね、日本人って。違います？そしてね、自分がどうするかを決めるように育てられてきた。周りの人がどうするかを見た上で自分がどうするかを決める。だからみっともないとかね、みんなやってますよって言われるとほいほいとこうついていくような育てられ方をしてきてしまったわけですね。人の目を恐れている。だから無難な生き方を身につけてしまった私たち日本人がそこに見れるわけですね。さあ、自分にとっての神様って何なのかっていうことをちょっと考えてみたいです。神様って言うと礼拝の対象です。自分が最も心を向けて恐れている存在が神様なんですが、ちょっとね、今日はちょっとの時間、ご自分の心をね、吟味していただきたいんですが、正直に誰にも言う必要ないですから、これを考えてみてください。私は誰に一番喜ばれたいと思っているんだろうか。これちょっとご自分の心に聞いてみてくださいます。誰に喜ばれたいと思ってんだ。赤井先生ですか、西村先生ですか、あるいは会社の社長さんですか、上司ですか。そしたらね、それがあなたにとっての神様なんです。そしてね、誰の目を一番恐れていますか。あなたがね、誰の目を恐れてるか、その相手があなたにとっては実は神様なんです。じゃあ教会に来て、イエス様、創造主の神様ってお祈りしていたとしても、本当にね、イエス様に一番喜ばれたいか、イエス様の目を一番恐れているならば、あなたはこのイエス様を礼拝していることになるでしょうね。ところが、それ以外の誰かを恐れていたり、それ以外の誰かを喜ばせたいと思っていたら、それはあなたにとっての神様ですね。歴史を見てみるとね、独裁政権、いろいろとこの歴史の中で起こってきました。ルワンダもそうでしたね。あの普通の急進派、そしてヒットラーもそうでした。独裁政権が出てきますとね、独裁的な支配者が出てくると、一つの特定の考え方に国民をね、誘導していくんです。そして国のため、あるいは権力のために国民を利用するんです。本来指導者ってどうですか？国民の幸せのために指導者が神様によって立てられたわけでしょ？と、これひっくり返してしまうんです。じゃあね、日本の場合どうなのかちょっと考えてみたいと思います。この言葉聞き覚えがございますね。滅私暴行、私を滅して公に奉仕する。これはね、長い間日本の国で忠君愛国教育、国を愛する教育の要として教えられてきた言葉が、この滅私暴行という言葉なんですが、実はね、 これは国民の幸せのために国があるんじゃなくて、国のために、国の利益のために国民は犠牲になってもいいんだという考え方がこれなんです。特攻なんてまさにそうでしたね。そしてね、これは実は日本の社会の隅々にまでこの考え方が及んでいるんです。会社のためだったら社員は死ねでしょ、教会の証のためだったらあんた何とかしなさいとかね。日本社会、どんなに小さな社会でもね、これが組み込まれてしまった。これなんです。見ざる言わざる聞かざるなんですけども、実はね、日本の歴史の中でずっと言われ続けたことは、無知蒙昧な臣民にはわけのわからんね、一般平民には、一般国民には見る自由なんか与える必要ないんだよ、言う自由なんか与えなくていいんだよ、聞く自由は与える必要ないんだよ。実は今の官僚政治家たち同じことを言ってらっしゃいます。一般庶民はアホやからな、堂々とおっしゃってます。サタンっていうのはね、権力者を神として礼拝させるんです。その手段として用いているものが何か、面白い言葉がありましたので紹介します。サタンはね、暗闇という工場で秘密という製品を作り出すんだそうです。暗闇という工場で秘密という製品を作り出す。サタン、これはね、権力を持っている人、お神を利用して私たちから見る自由、言う自由、聞く自由を奪って私たちを奴隷にする。これがサタンという存在です。去年の12月に特定秘密保護法というのが閣議決定しました。そして今年中にこれを施行しようとしています。これね、国民の知る権利、それから報道の自由、そして言論の自由を私たちから奪い取る法律ですよ。ご存知でした？安倍さんの言ってる言葉です。何が秘密になるのか、それも秘密です。秘密は私が決めます。国民の皆さんには秘密なので教えません。そうするとね、何が秘密なのか分かんないんですよ。それを言ったらね、それを探し出そうとしたらね、犯罪になるんですよ。皆さん気がついたりします？この背後にある考え方は、お上である我々のすることには間違いないと言ってね、自分を神にする、偶像化する、こういったプロセスが起こっているんです。そして情報を統制する、ちょうど戦時中の日本がそうでしたね。大本営発表、真実を隠すんです。国民に知らせる必要ない。日本がどんどん負けてる時もね、日本は勝ってる勝ってると情報を流し続けたんです。今でもこれ起こり始めているんですが、例えば原発がどうなっているか知ろうとしたらね、これ秘密だって言われたらね、皆さんこれ刑法で逮捕されるんですよ。原発こういうことになってますなんてね、みんなに知らせたらこれ処罰されますよ。日本の自衛隊今こんなことになってますなんてね、言ってもこれ刑罰の対象になる。日本はどういう武器を使ってどこにね、それを輸出しようとしてるかなんてね、知ろうとしたらこれ犯罪になるんですよ。すごい国になろうとしてるんです。ですからね、我々一般市民は 権力の下でどうなってしまうんですか。本当のことが言えない状態になるんです。知ってても言えないんです。言ったら処罰されますからね。そしたら知ろうとしても犯罪になる。そしたら知ろうとしたら大変ですよね。そしたら考えてもしょうがないということになりませんか。そういう沈黙の羊に私たちを変えていく。実はこれがね、秘密保護法という恐ろしい法律なんです。これが今年中に実行されようとしている。教会黙ってていいんですか。私ね、もし日本であのルワンダの急進派普通のような指導者が扇動を始めたらどうなるんだろうか、ルワンダで考えさせられたんです。予測される3つの対応があるよなと思ったんですね。まず第一、何ですか。権力を持った人の扇動に黙って従っていく、こういう対応できますよね。あるいは2番目、仕方がないじゃんって言い訳をしながら、時代の流れなんだからと言ってね、それに従っていく。あるいは神様の前に、自分の良心に従っていく。日本の教会でもクリスチャンでも、この三つの対応のどれかを選ぶだろうなって思わされました。ということは、今ね、私たちが持っているクリスチャンの世界観が問われているんだと思います。第一、日本人ならみんな同じように考えて、みんな同じように行動すべきだという世界観を持っていたら、指導者が何かを言ったら黙ってついていきますよね。あるいは、長いものには巻かれろ、力を持った人には従うしかないよなっていう世界観を持っていたら、いやいやながらですが仕方なくついていってしまいますよね。あるいは、体を殺せても魂を殺せない、そんなものには従ってはいけない、神様に私は従うんだという世界観を持っていたら、あの土をかばった普通のような選択ができるでしょうね。皆さん、どれを選ばれますか。皆さん、どういう世界観を持ってらっしゃいますか。戦時中を見てみましょう。ね、国家主義に日本の教会は膝をかがめたんです。そして神でないものを礼拝したんです。1941年、プロテスタントの教会は全部ね、日本キリスト教団の中に入るように言われた。そして翌年に出された日本キリスト教団戦時復興指針という中にはね、大東亜戦争、太平洋戦争は聖戦である、ジハードだ、はっきりと書かれています。ですから教会は教会を挙げてこのジハドに参加していくべきだ、クリスチャンは天皇陛下を参拝すべきだ。そして生活綱領の中にはね、行動の道に従いて信仰に徹し、その分を尽くして幸運を付与し立て祭るべし、なんかややこしい言葉ですけどね。何ですか。日本の国の道に従い、聖書の言ってることに従うんじゃないんですよ。教育直後が何と言っているか、日本の指導者たちが言っていることに従って信仰に徹するんだと言ったんです。そして日本キリスト教団の富田総理はですね、伊勢神宮に参拝をして、新しくできたこの日本キリスト教団の発展を祈願したんです。ほんのこの前ですよ。この同じ過ちを私たち日本の教会はまた繰り返すんですか、繰り返したいですか。私はね、繰り返したくないんです。彼らはね、ロマ書の13章を根拠に歩み道を選びました。何て書かれているか、人は皆上に立つ権威に従うべきです。この御言葉をね、根拠にして当時の クリスチャンの指導者は国家に迎合していったんです。でもその後の言葉を読まなきゃいけないですね。その後何て書かれてるか、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。彼はあなたに益を与えるための神のしもべだからですと書かれてますよね。だから祈れって言われてるんです。王とすべての高い地位にある人たちのために祈れ。皆さん、安倍首相のために祈ってますか？ぜひ祈ってください。オバマ大統領のために祈ってください。そして今の官僚たちのために祈っていきたいと思います。私たちは知ってるんです。時の権力者よりももっと上の最高の方がおられる。これ誰ですか？ダニエル、ダリエス王、これがね、文書に署名いたしました。今から30日間この王様以外の者に礼拝をする者、祈願をする者は誰でもライオンの穴に放り込まれる、こういう禁令を出しましたよね。その時にダニエルどうしました？聖書こう書かれてるんです。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルはダリオス王の側近でしたよね。ダニエルはダリオス王以外に祈るならばライオンの穴に放り込まれる、これが証明されたことを知っていつもの通り祈っていたんです。その結果どうなったんですか？彼捕らえられてライオンの穴に放り込まれる。でも神様は奇跡的にね、ダニエルを助け出された。そのことによってダリオスはこの神こそ本当の神だって言ってね、全国に布告をするということが起こったんです。今日日本人でね、杉原千畝さんを取り上げてみたいんです。彼はリトアニアのカナウスの大使でしたよね。ところが日本は当時ドイツとイタリアと同盟を結んでました。ドイツのヒットラーがユダヤ人を殺すという決断をしました。そしてガス室に捕らえては送り込んでいる、その中でユダヤ人たちは逃げ場を失っていくんです。そしてとうとうこのカナウスにやってきましてね、たった残された唯一の道は日本の通貨ビザをもらってシベリア鉄道で日本に来て、そこからアメリカとかね、いろんなところに逃げる、これがたった一つの彼らに残された道だったんです。ところが日本の外務省はカナウスの領事である杉原さんに、ユダヤ人にはビザを出してはいけないという命令を出したんです。ところが彼はね、その外務省の指示に反してビザを出したんです。残されている、記録されているものだけでも2000枚以上あります。一家族に1枚のビザでよかったんです。だから6000人以上の人が彼のビザのために命が助かったんです。その子孫が今世界中に散らばっています。これね、映画になりました。領事館を閉鎖しなければいけない日、もう記者に乗る最後の最後までこのビザを手書きで書き続けるんですね。ペンが折れても書き続けた。そしてね、もう許してください、私にはもう書けない、皆さんご無事を祈っています。これが杉原の最後の言葉でした。そして彼らは、杉原、私たちはあなたを忘れません、もう一度あなたにお会いしますよ。列車と並んで泣きながら走っている人たちが千畝の姿が見えなくなるまで叫び続けていた。これがね、千畝さんの残した言葉です。I may have disobeyed my government, but if I didn't, I would be disobeying God. これどういうことですか？ 日本語に直すとこうなんです。私は日本政府には背いたかもしれないが、もしそうしなかったら神に背くことになった。この杉原さんからビザをもらった一人、アンナ・ミロという人がこういうことを言ってます。政府の命令に背いて両親に従った杉原さんがいなかったら、私たちの誰も存在しなかった。私たちが歩み続けた暗い道の中で杉原さんの星だけが輝いていた。この杉原さんは死んだ後ね、ヤドバシェムという賞をいただくんですね。多くのユダヤ人の命を助けたという功績で、ね、日本人でたった一人です。ところが彼は日本に帰った後、外務省を追放されるんです。でもね、杉原さんが死んで24年後ですよ、国会で質問に対して外務省の欧州アジア局長がこう答えてるんです。確かに訓令違反、その時の服務命令の次元で考えれば違反だったけれども、しかしもっと大きな次元で考えれば、数千人の人命を救うかどうかというより大きな問題がそこに関わっていたということで、結果的に見れば我々もこの話は美談だったというふうに今見るわけでございます。こう答えてるんです。そして麻生外務大臣がね、杉原氏が外務省の先輩として評価されていることは誇りだ。今外務省に行きますとね、杉原を称えるプレートがね、外務省の中に貼られています。これは岐阜にありますね、あの杉原さんの記念館の外にあるんですが、外交官としてではなく人間として当然の正しい決断をした、こういう彼の言葉がね、刻まれています。これ覚えたいと思うんですね。祖国の立場と人命、どちらが重たいか。風向き変われば人の評価も変わる。今ね、ルワンダでは虐殺に参加したあのヒーローたち、風向き変わっちゃったんです。あの当時は人殺しがヒーローだった。でも誰に従ったか。正しいと思ったことは何があってもやる。ルワンダの将来、あるいは日本、世界の未来の鍵を握るのは誰でしょう。僕ね、ルワンダの合言葉が今これなんです。Never again. Never again. もう二度とああいったことを繰り返したくない。これを言っているね、神の民。これがね、未来の鍵です。時の権力者は次から次から変わっていきます。でも変わらないお方に従い続ける神の民。これがね、世界の未来の鍵を握っているんです。皆さん方です。神以外の何者も神としない、神様に従い続ける人、こういう人がね、日本の国を作っていくんです。世界をね、変えていく鍵なんです。これ皆さん以外の誰でもないんです。神の民の生き方、一言でペトロあるいは使徒たちが答えてますね。使徒行伝5章、人に従うより神に従うべきです。人に従うより神に従うべきです。私はね、この日本社会で神の民として生きる、皆さんの会社の中で、あるいは教会の中で、家庭の中で、いろんな決断を迫られますよね。そういった時に誰の目を恐れるか、誰を一番喜ばせたいと思うか、日常生活の中でね、小さな決断、このお方だけを神とする決断、それをね、し続けていくときに、大きな決断迫られたとき、 きちんとした杉原さんのような決断ができるでしょうね。人に従うより創造主に従う、それ以外の神々を拒絶する。そんな中でこの言葉もう一度読んでみたい。あなたには私の他に他の神々があってはならない。何回も聞いてきた言葉ですけどね、あのルワンダでね、この言葉がまたずしーんと私のね心に響いてきたんです。あなたには私の他に他の神々があってはならない。お祈りしましょう。天の神様、この歴史の中で、あれ世界のいろんなところで独裁者が出てきて人々を間違った方向に導いていく、そんなことがどんだけ頻繁に起こらせてきたことでしょうか。そのような中で生ける真の神、創造主だけを礼拝する民がしっかりと立ってきた証を私たちは知っています。今の日本の状況を見たとき、本当にこの国は危ない瀬戸際に立たされているような気がします。そのような中で一人一人のキリスト者がどういう世界観を持っていくのか、どういう決断をするのか、あなたはそれに期待をしておいでになります。どうぞ私たちがあなたの憐れみをいただいて、あなただけを神とする、そのような生き方をしっかりと身につけることができるようにお助けください。あのルワンダの教訓をしっかりと学ばせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。